ミーのヘルスケアとアトロクラジオ。
さあ始まりました、ドクタージミーのヘルスケアとアトロクラジオ。今回の、コーナーですね、ゲストトークコーナーになっております。前回ですね、ゲストトークを行ったのは、アツシ桑山さんですね。ちょドキュメンタリー映画を撮っている、私の友人でありましたけれども、を紹介させていただきましたが、今回第2回目ですね、ゲストトーク。今回紹介しますのは、マシハラさんっていう人です。で、マッシーさんってね、呼ばれてたりしますけど、どんな人かというと、この方も私の大学の時の友人なんですけれども、卒業された後は、システムエンジニアとしてですね、バリバリ働かれていたんですが、ご自身がちょっと空いた時間に作った、テニスの空きコート、検索サイトみたいなものですね、作られて、それがなかなか好評で、そこからちょっと自分のビジネスに結びつけようかなみたいな感じで1年前に会社を辞められて、テニスベアという、テニスコート検索もできるアプリだし、その他の機能もいろいろ追加していこうみたいな、ちょっとざっくりですけどね、そんなことをされてる方です。詳しくはですね、概要欄にリンクなど貼っておこうかなと思いますので、またこの後、対談してるところでですね、詳しく話したりしていただいているので、聞いていただければいいかなと思うんですが、はい。ということで、今回のトークの内容はですね、マッシーさんは、そのテニスベア、の活動の一環で、YouTube をされてるんですよね。なので、ちょっと身近にいる YouTuber ということで、お話を聞いてみたりしました。で、YouTube に関して聞いてみたり、今面白い YouTuber 誰だみたいな話をしてみたりだとか、あとはエンジニアとしてですね、IT エンジニアとして、今までの、こういうことを考えてやってきたとか、今やってることはこういうことが苦労するんだよみたいな話を聞いたりとか、あとはなんか僕のポッドキャストの話、ポッドキャストと YouTube の違いこんなんだよねみたいな話をしてみたり。で、最後は、なぜか、牧原紀之さんの、お話になったりという、非常に多岐にわたる内容になっておりますので、ちょっとね、50分程度と長くなっておりますが、皆さん、楽しんで聞いていただければいいななんて思っております。で、ちょっと、牧原さんの話は長くなりすぎたので、最後ちょっと、不自然にブツッと切って、効果音でごまかしてますけど、そこもご愛嬌というところで、聞いてみてください。ね、このゲストトークのコーナーですね、僕の周りの面白い友人なんかを、どんどんこう、紹介していけたらななんて思ってるんですけどね。はいはい。真島さん YouTuber でテニスのことに関してやられてるので、今後その、僕はね、一回テニス肘について、ヘルスケアナビのコーナーで解説したりしましたけど、よくやるね、YouTuber だったらお互いのチャンネルに出るみたいな感じで、僕もちょっと真島さんのチャンネルに、もしかしたら出るかもしれないみたいな話もありますので、そちらの方ももし実現したら、またお知らせしたいななんて思っておりますが、ということで、二人のトークですね、Zoom で行いましたけど、楽しく聞いていただけると嬉しいです。それでは、どうぞ。はい。では、今日のゲストの方にご登場していただきましょう。自己紹介の方、お願いします。
どうも、はじめまして。ダサルシュックテニスプレイヤーのマッシーでーす。
いやー、ちょっと今、早口で何て言ったか分からなかったです。もう一回言ってもらっていいですか。
ダッサラ週休テニスプレイヤーのマッシーと言いました。
ダッサラ週休テニスプレイヤー。
そうですね。ダッサラをして、週9回テニスをしているプレイヤー、はいはい。それが私でございます。
なるほど。週は何の日しかないと思うんですけど。
はい。はい、1回だいたいテニスって人によるんですけど、2時間ぐらいを1回と捉えることが多いんで。
はいはい、あ、なるほど、ね。だから
2回以上、4時間やってる日が週に2回はあるという、そういう感じ
でございます。なるほど。そうなんですね。すっごいじゃあテニスが好きな人っていうことですか？
そうだね、テニスがすごく好きな人と認識してもらってほぼ間違いないだろうね。俺こんなに大学の時テニス言ってなかったはずなのに。全然言ってなかった。一言もテニスって言ってないのよ。
そうですね、見たことないですね、多分テニスしてる姿。
いや、そう、やってない、1ミリもやってない
ですよね。
あ、そう。
ちなみにこのね、ジミー金太郎と、なんてお呼びしたいですか今日は。
私の方、マッシーでお願いします。ジミーちゃんいつも俺のことなんて言ってるっけ？
マシハラさん。
あ、そんな そんな丁寧に言ってたっけ？
言ってますよ。マシハラさんってもう最大限の敬意を込めて。
親しき中にも礼儀ありなんやね。
いやいや、めちゃくちゃ空手部ですから、礼儀半端ないですから、
ね。そう、空手部やっぱ上下関係しっかりしてるんや。このさ、はい、チャンネル、このチャンネルじゃないや。ちょっとつい YouTuber の口癖出て
しまう。あ、そうです
ね。あ、ちょっと後で紹介させて、私、YouTube やってまいりますので。
そうですね。ちょっとじゃざっくりマッシーさんね、の紹介すると、僕の、はいはい、まあ、大学時代の、先輩というか、まあ。
なんか先輩多いな。大学時代の先輩ばっかりやな、ゲスト。
親友というか。
ありがとうございます。
2人でね、ちょっとしたウェブサイトを運営したり してたんですよね。
そうなんですよね。結構ね、
まあ、そういうので仲良くなって、まあ、その後も卒業した後も長くさせていただいていたと。
ありがとう
ございます。で、真島さん自体はシステムエンジニアをされていたんですけど、
そうそう、
まあ、1年前ぐらいに脱サラされて、
そうそうそう。
それで今 YouTuber ということでよろしいですか？
いや、違います。それね、俺のお母さんの認識だから。俺のお母さん、俺会社辞めて YouTuber になったって思ってるから。
まあ、一番よく見るからじゃないですか。おぉ、つって。
そうそう。そう、おかんも結構テニス好きで、うん、
はいはいはい、
週2出したらじゃねえ、週2専業主婦プレイヤーとしてやってる、
それで言う、今の言い方だと専業主婦を週2でやってるってことになりますからね。
確かに、専業主婦週2テニスプレイヤーね。
あ、そうですね。
そうそう、俺もよくその脱サラ週休テニスプレイヤーじゃなくて週休脱サラテニスプレイヤーって言っちゃうから、
はいはい、週に休暇脱サラしてる、もうよくわからないですよね。
そう、ということでね、お母さんは俺の YouTube を見てるみたいなんだけど、
ああ、すごいですね。
やっぱそれしか認識できてないから、はいはいはい、YouTube しかやってないって思ってるんだけど、違ってて。
とりあえず、あれじゃないですか、息子が元気な姿を確認できてるので、はい、母親として安心みたいなところじゃないですか。
そうだね、確かに。うん、いい、新しいこう親子の会話かもね。
そうですよね、確かに。
母には YouTube を届け、
ええ、
母からは、
ただ
仕事勘違いされっていう。
はいはい。
そういうループで余ってる私、母とこの形から。
なるほど。
いや、これちょっとカットだね。あんまり見てる、聞いてる人も面白くないだろうし、もっと大事なこと話したい、はいはい、俺は今日。
なるほど、なるほど。例えば何
でしょう？このポッドキャストのリスナーは誰かっていうのをちょっと今日、ちゃんと確認した方がいいと思う。うん、
はい、ああ、なるほどですね。いや、でも基本、もう僕の知り合いベースで、知らせてるので、うん、僕とかマシュラさんの共通の知人は多いと思いますよ。でも、
リスナーにね。
はい、アフターシックスジャンクションに取り上げていただいたので、初めて聞くって方も、うん、まあ、ちらほらいるんじゃないかなとは思いますけど。
あ、なるほど。
うないアナウンサーも聞いてくれてると思うので。
今ね、もう、うないアナウンサー聞いてるんやったら、なんか、頑張らなね。
いや、本当頑張りたいと思いますけどね。
何、声めっちゃ褒められてたもんね。
声褒めていただきましたね。やっぱり、まあ、その売りの一つではありますので。マシュラさん気づいてました？僕の声の良さに。
声の良さね、気づいてたけど、はい、俺も同じぐらいいいと思ってたの。自分の声の方。
なるほど。
ジミちゃんいい。だけど、俺もいいんじゃないかなって思ってたんだけど、
はいはい、
僕 YouTube をね、あ、皆さん、テニス部屋チャンネルって YouTube を私やってるので、ぜひぜひ見てください。
はい。すごい、もう登録者数、今ちょっと開けましたけど、2810人。
よっ
よ
っ、いや嬉しいね。2800人もちゃんね。
一番再生されたのって13万回再生とかされてますよ。
うん、これね、やっぱすごいね。このダバサイプロっていう。
いや、うん、だって、所詮僕が100回とかその桁なのに、
うん、
13万ですからね。
13万ってすごいよね。
うん、
相当、そうなんだ、ね。やっぱババサリプロっていう、その13万回行った人はすごいやっぱ人気だから。自分のチャンネルも持ってて、そっちもすごい人気だから。
なるほど。お互い出会ってみたいなやつだったんですか？その。
これはね、いやもうお願いして、出てくださいって言って。
そうですね。チャンネル的に釣り合ってないってことですよね。
全然釣り合ってない。もう。そうそう。だから、出てもらって本当ありがたい限り。やっぱね、
うんうんうん、
撮ってみて思ったけど、あ、ちょっとやめよう、俺のチャンネルの話じゃないのよ。
いや。いや、むしろ今回はそうです、うん。YouTuber にインタビューみたいな話ですか。
あ、全 YouTuber 代表して話しちゃっていいんですね、私が。
そうです。もう全ヒカルとかヒカキンの、う
ん。ヒカル、ヒカキン、マッシーぐらいやもんね。
そうですね。
で、まあ、その次にラファエルとか、そんな感じだもんね。
そうですね、本当に。あと、ボーカルトレーナーのシラスタ
とか。シラスタとか、好きなやつね、シラスタ。
シラスタお互い。
シラスタはやっぱいいよね。 知らせたって知らない人のために説明すると、ボイストレーナーの人がいろいろ歌の解説をしてくれるのね。ここはこういう感じで歌ってくださいとか、まあ、それだけじゃなくて、声の出し方の回とかもあったりして、ちょっとカラオケ好きな我々にとってもたまらないチャンネルになってるんですよね。
ないですよね、も
いや、しらすたはほんといいわ、見てて。だって、あの人やっぱ歌うまいんだよね。
う。うまい。
そう。う
あ
ま
と、
い。
広瀬香美のやつも面白いですよね。
広瀬香美チャンネル。いや、面白いけど、今の俺のちょっと言い方、広瀬香美に似てた。面白いけど、あ、わからん。そう。
あと、
いや、広瀬。
霜降りチューブ。
あ、霜降りチューブね。面白いよね。まあ、そこまで見てないけど。
じ
俺
ゃあ
ね、
今、
最近、
見てるなんですか？
今は、一つが、桃梅チャンネルっていうのがあって、
全然知らない。
これね、アニメなんだけど、
アニメ？
すごいこう、
へ
OL あるあるみたいなのをやってるアニメで、
え。へえへえ。
それがすごい面白い。
全然面白さ伝わってこないですけど、大丈夫ですか？
なんで面白いか説明したことなかったから、やっぱ言えないんだけど、確か
桃
に
梅
ね、
チャンネル。
OL あるあるがなんで面白いんだっていうね。まあ、その会社のすごい嫌なあるあるネタをすごい楽しく話すのがなんか見ててほんわかするんだよね。
なるほど。ちょっと新しい
そう。
感覚ですね。なんかその。
そうだね。なんかね、こう、批判しちゃうんじゃなくて、なん
悲
か
観す
楽
るわけで
しい
もな
感
い
じ。
し、なんかこう、嫌な気
そ
持ちになるわけでもなしく、手を叩いて笑
う。
うわけでもなく、みたいな感じってことですね。
まさに。見てもないのに俺の気持ち語ってくれるね。そうなのよ。なんかほんわかしてついついね、アップされたら見ちゃうっていう、そういうアニメになってるので、ぜひぜひ見てください。で、もう一個見てるチャンネルがあって、それは、安藤のトークチャンネルっていうチャンネルなんだけど、これはニューハーフの安藤そうっていう人が、まあ、いろいろ恋バナしたりとか、いろいろするんだけど、そう、むちゃむちゃ面白いの、この人、トークが。まあ、もともとで結構もう10年以上前から俺、この人のブログ好きで見てたんだけど、
結構筋金入りですね。
そう。そのじいちゃんが登録10年って言ってたから、俺10年見てるのって何かなと思ったら、安藤総の超乙女改革っていうブログは長く見てたなと。
そんない
や、
話
特
全
に
然して
だい。
くれなかったじゃないか、僕。ない
そう
か
だ
と。
よね。大学時代から見てたはずだよ。そう。で、その時結構ね、そのブログで、オフ会に行ってみたってよく言ってたのよ。その時ってブログが結構こうブロガーがいっぱい出てきてて、ブロガー同士でよくね、東京でオフ会やってたの。我々福岡じゃん。
そうですね。
俺東京に行ったら絶対にオフ会行こうと思ってたよね。
なるほど。
そう。でも来てみたらビビって行けなかった。やっぱ
まあ、あ
知
り
ら
ま
な
す
い
よ
人、人見知りがね、やっぱすごい
ね。
から。そう。ということでね、すごいおすすめ。めちゃめちゃトーク面白い。
なるほど。その2つのチャンネルが今ですね。
はい。ということで、この二
わかり
つはぜひぜひ見てく
ました。あり
だ
がとうございます。現役 YouTuber からのおすすめチャンネルということ。
そうだね。これ、ちょっとボツだね。ちょっと今のところ採用できないね。
基本的に全部流しますよ、これは。
あ、すごいね。垂れ流しポッドキャストなんだね。
大丈夫です。聞きたくない人は途中でプッてやるだけなんで。
いや、ちょっと本当よくない。では、せっかく
よく
さ、ラジオで紹介されて、ちょっと、このチャンネルどう、このポッドキャストどうかなって聞きに来てくれてる人がいるのにさ、なんかよくわからん先輩と、なんか最近見た面白かった YouTube の話、全然おもんないやん。もっと有意義な話あるやろ。
どっちにしますか？僕の方を掘り下げるか、もしくはその、わしらさんのテニス部屋の方を掘り下げるか。
俺の方はいいわ。このチャンネル聞きに来た人が楽しめるのは、ジミちゃんの近況の本当になんか朝食ったのこれですとかいう話か、ラジオの話しかないんやから。俺はもう、そこにちゃちゃ入れることだけしかせんわ。
そんなことないんじゃないですか。
嘘。
じゃあ、なんですかね。じゃあ、大学の時の話とかしますか？
あ、
僕
そう
と
だ
マシャ
ね。それいいね。そ
マ
れや。
シ。ええー、なんか思い出に残ってることありますか？
なんかあんま記憶ないんだよね、もうね、大
ないん
学
か
時
い。
代ね。大学、なんか楽しかった記憶あるけど、
そうでしょ。
忙しかったよね、やっぱりね。
結構
俺
四
ら
六時
さ、
中一緒にいましたよね。
ずっと一緒にいたけど、結構ね、なんか、我々一緒に、 作ってたのって大学内のメディアなんですよね。いろん
そう
な
です
大学の教授とか、その学生ながら起業した人とか、
ね。
あとはその OB の人とかにインタビューをして、それをウェブサイトにインタビュー記事を載せるっていうのを最初2人でやってたんだよね。
やりましたね。
そう。で、まあ、他にも俺の同級生が入ってたり、あとは、なぜか新歓やったら、女の子が3人、1年生の女の子が入ってきたんだよね。俺ら
そう。
も、ちみちゃん3年生で俺4年生だったと思うけど。
はいはい。その新刊の
そう
時、だって
そう。
マサラさん全身黒タイツでしたもんね。
ジミちゃんもね。
僕も黒タイツでしたっけ？
ジミちゃんも、黒タイツだったよ。
だから、謎の2人黒タイツの学生団体に入ってくる1年生の女の子3人っていう。
そうそうそう。
だからす
す
ごい
ごいよ
こと
ね。
ですね。まあもうその後すぐ消滅しましたけどね、学生団体は。
それよ、やっぱ、あれね、大学サークルの限界感じたね。頑張って立ち上げてさ、で、立ち上げてすぐジミちゃんが入ってくれたのよ。
そうですね。
だから結構二人三脚で、まあ二人三脚って他にもいたよね。レッドとかミヤちゃんとかね。
あ、そうですね。
そうそう。だけど、まあ結
メイ
構
ンでやっ
頑張って
てるの。
動い、え？
はい。メインでやってたのは2人みたいなとこありましたよね。もう途中からはなんか。
そうだね、途中からは。で、あんだけ頑張ってやってて、で、ジミちゃんあと託すねって言ってさ、ウェブサイトのパスワードとあれを託して、いや、ほん
そう
とあれ、2ヶ月後くらいじゃない？もう潰れたの。2ヶ月か3ヶ月後？
ですね。そうですね。速攻桜インターネットのサーバー代を払うのやめなましたしね、僕ね。
あれ、さくら、ロリポップじゃなかったっけ？
ロリポップでしたっけ？まあ、何にせよサーバー。
いや、ショックだったよ、ほんと。だって友達に大学時代こういうことやってたんだよって見せたらもうサーバー潰れてた
そうですね。
の。
あれ
東
は、
京に意気揚々と行ってね、出てったら。
で、僕ら
俺
そ
の
の、
名刺が。
データも持ってないから、一個も記事残ってないですもんね。いろい
そうなん
ろ、
だよ。いや、
イ
あ
ンタ
れ
ビューして。
さ、もう全部消えちゃったんだっけ、あのデータ。
なんか、なかったですね。フォルダはあったんですけど、中身は空でしたね。
ルダはあるやん。なんだろうね。なん
なん
でで フ
し
ォルダだけはあったんだろうね。中身いらないやってなったんかな。結構いいインタビューしてたと思うんだよね。
そうですね。木村カエラの、なんか MV みたいなのを監修した教授のところにインタビューだったり
ああ、
しましたね。
そうだね。
僕は木村カエラのすごいファンだったから、
そうだ
木村カ
ね。
エラあったんですかみたいな話を聞いたら、いや、会ってないよって、ないんだと思って。
確かに。続いてたね。結構本当あれさ、いろんな企画やってて、相撲部にインタビュー行った時とかは、
懐
その
か
ままし
い。
人数が足り、体験入部してみようっていうコーナーにして、
そうなんですね。相撲
で、
部という
2
か、
人で
相
体験入部
撲
し
同好会というかですね、まだ部に
て。
昇
あ、そう
格
だね。
できないぐらいの人数しかいなくて、
そうだね。
でもやっぱちょっと
そう
こう珍しいから取材に行こうって言って、
そう。そうそうそう。
僕が体験入部ってことでこう回しを任せてもらって、
あれ？俺も行った気がするけどな。
あ、そうです。マシャさんも巻きましたっけ？回し。
まあ、ちょっとほぼ記憶がないからあれなんやけど、な
あ、
ん
でも
か
ここ
関わっ
で、
たっけ。
僕の足腰がすごい評価されたんですよね。なんか こう。
そう。やっぱ空手やってたから。
君は使えるみたいな感じで。
そうだね。
そうそう。
人数が足りてない相撲部から大絶賛を得てね。
出て、今度の大会出てくれないかって言われて。
そのままね、大会
そ
に
んな
出る
四
こ
股
と。
踏んじゃったみたいな展開あんのかみたいな感じでしたけど。
そうだね。
しかもこの相撲の面白いところが、その、やってる大学がめちゃくちゃ少ないから、九州予選とかないんですよね。
ないんだよね。
いきなり全国大会なんですね。
そう。すごい
あれは、
ね。いきなり、
そう
ちょっ
で
と
すよ。
練習して、もう全国出るっていうね。
いや、
これ
本当
漫
に。
画だったらもう大活躍やで、そ
本当
こ
ですよ
で。
ね。チートキャラの話だと思われがちですが。いや、本当僕2回ぐらいしか練習してなくて、そのまま大阪に一人試合に行って、あれなんですよ。もちろん全国から集まってるわけですよね。で、僕の隣とかが、いや、その、入場順が多分なんか、あいうえお順かなんかよくわかんないですけど、隣、普通にお相撲さんでしたからね、もう。なんか、日大か日体大か知らないですけど、相撲部並んでて、僕、その4分の1ぐらいの幅しかなかったです。
もうめちゃめちゃでかいんや、もう。で
めちゃめちゃ
かーっ
で
て
かい。
なった。やっぱもう、お腹はもちろんやと思うけど、身長もあるってこと？
身長もありますし、もうなんかやっぱもう、なんですか、 密度が違いますよね。ギュッて考え
ああ、パンパンなんや。そ
パン
れ
パンでした。
で、そこでやって、結果はどうだったんですか？
で、まあ、もちろん、その、むちゃくちゃ第一級でやってる人とはもちろんしなくて、なんか一部、二部、三部とかに分かれてて、
ああ、そう
も
なんや。
ちろん三部の方に出て、土俵際で競って競って負けましたね。
すごいね。接待や。
いやいや、でも負けてますからね。同じような
だ
表
け
情
ど、
と
い
して。
や、で練習回数2回やから、そこはね、なんか、その、
お互い相撲よりもその回しが取れないか不安みたいな感じでこうやってますからね。
なるほどね。相手もちょっと同じぐらい痩せ方やったんや。
そうですね。まあ言うて僕は痩せ方ではないですけどね。
痩せてはないけどね。あのさ、なんかの回でさ、小太りじゃないみたいな、小太りだけど大太りではないって言ってたじゃん。
ええ、そうですね。それはもう終始言ってますけど。
あと、体重の下一桁だけ言ったやん。
思ってますね。
な
そう
ん
です。
だ？
よく聞いていただいてありがとうございます。
体重の一桁だけ言うの、誰に向けてのメッセージなの？
目標を人に言うと、それをしなきゃいけなくなるから、まあ、そこにコミットするみたいな、そういう目標達成方法あるじゃないですか。
その通りなんやけど、言ってないからね。
いや、そうなんですよね。結局、次の週とか次の週に全然痩せてないから、言いたくなくて、ごまかしたっていう。だからもう結局もう前提から崩れてるんですよ。
なるほど。
僕の弱い部分がもう存分に出てる感じですね。
ああ。だけど、その言おうとした気持ちだけでも、やっぱ、まずは褒めたいね、俺は。それが一歩やし。
僕らも最近 ありましたね。英語を頑張りたいって言って。お互い英語をやったことを報告し合うグループを作りましたけど。
フェイスブックのグループ作ったんだよね。
そ
で、
れこ
やった
そ、
ら言おうっつって。
テニスウェアでね、婚活テニスプレイヤー、キクシュン。もう入って、やってましたけど。もうすごい、なんか、綺麗に断ち切れましたね、あれね。なんかこう。
もうね、最初の3日目、3日間は結構みんなね、やったよとか、すごいとか言ってたのね。もう翌週に
ルール
は
が
もう、
絶対褒めるってやつですよね。
ルールが何か書いたら褒めるっていうね、すごいとか、やったねとか言うんだけど、もうピッターって止まったもんね。
あと褒めるワードの手持ちの少なさにびっくりしますよね、なんかこう。
ああ、そうです。すごいがもう多用されてたもん
す
ね。
ごい、偉い。あとない
せめて英語のやつやから、英語で言ったらいいの。
グッドって言いますか？
Great! You are light!
やってますね。
いや、やってない。言わないとひどい。いやー、やっぱなんでだろうね。なんかモチベーションが消えちゃうんだよね。不思議
まあ
だ
で
よ
も
ね。
逆にですね、鷲原さんは、まあ、システムエンジニアでずっとやられてきていて、
そうだね。
スーパーエンジニアなわけじゃないですか。自称。
まあ、もっと、いや、スーパークレイジーウルトラエンジニアとしてやってるね。
ですよね。なんかちょっと僕エンジニアの世界よくわかってないんですけど、フロントエンドもわかるし、バックエンドっていうんですか？
おお、
もうわかる
そう
し、
だね。
だから、
おお。
インフラもちょっとわかるみたいな感じですか？よくわかんないですけど。
いや、すごくわかる。
あ、すごく。だからもうサーバー側もわかるし、アプリも作れるし、っていう、だからもう、あちこちに精通してるエンジニアに、まあ、なられたわけではないですか。
そうだね。
で、そこでってやっぱりこう、かなりモチベーション高く勉強続けていかなければできないことじゃないですか。それはどうやって成し遂げられたんですか？
なんだろうね。なんでだろうな。
ないんかい。めちゃめちゃぼんやりしてるかな。
なんだろうね。でも、IT の勉強って結構、他のことと違って、成果がやっぱ見えやすいっていうのがいいよね。ちょっと頑張ったら、ウェブサイトすぐ作れるじゃん。で、作ったら、意外に人は見てくれるじゃん。それも、なんか結構こう、自分がやったのがすぐ形になって、じゃあもっと使いやすいにはどうしたらいいんだろうって、もっと勉強していくから、結構こう、ステップアップとしては、
なるほど
なかなか、なんか、やりやすいというか、勉強しやすいなと思ったし、
ね。
大学の専攻も情報系だったんだけど、そのままエンジニアになろうと思ったのって、 やっぱそういう、なんだろうね、努力が形になる方が自分に向いてるかなと思ったの。営業職ってすごい辛いと思うのよ。これ、さ、自分じゃどうしようもない部分も多いじゃん。も
まあ、
ち
そ
ろんス
の、
キルを持っ、
ね、売るものに左右されるところもあるってことですよね。
あ、そう。売るものにも左右されるし、お客さんにも左右されるし。っていう、なんか、こう、努力が実らない割合が低いなと思って、営業怖いなと思ったのよ。
やったことが
そ
やった分だけ、まあ、
う。
形になるし。
そうそうそう。で、やった分だけ形になるんだけど、今はね、そうじゃないのよ。もともとシステムエンジニアの会社に行った時っていうのは、お客さんが作りたいの聞いて、で、こういうの作りましょうって言って、で、作って、で、お客さんが、あ、これこれこういうのがあったら便利になったわっていう仕事だったんだけど、今やってるのはそうじゃなくて、今はちょっとリスナーの方にもちゃんと説明しますと、
お願い
テ
し
ニ
ま
ス
す。
プレイヤーのためのアプリ、テニスウェアっていうのを私作っていまして、
どういうア
こ
プ
れ
リなんです
は、
か？
テニスするのに必要な、このテニスを見るためのアプリではなくて、テニスのゲームでもなくて、実際にテニスをする人のためのアプリなんだけど、テニスをするためにテニスコートが必要だったり、一緒にやる仲間が必要だったり、時にはサークルに入ったりっていう、そういう必要なものを全部探せるアプリになっております。
なんと。
ということで、これ聞いてる方には、福岡の方もいると思うんですけど、福岡の空きコートが探せたりとか、ちょっとね、いろいろコートを探すのめんどくさかったりすると思うんですけど、まあね、もっと顕著なのはやっぱね、首都圏なんだよね。テニスコートがむちゃむちゃいっぱいあるんだけど、人も多いから全然足りてなくて。で、しかも予約サイトっていうのが、都営の都が持ってるコートと、23区各区が持ってるコートで管理システムが違うのよ。だから、
おお、
そ
なる
れ
ほ
ぞ
ど。
れのサイトに全部ログインし直してどこが空いてんだろうって見なきゃいけない。
じゃあ自分で一個一個、その、口頭のホームページ行って探さなきゃいけないんですね。
で、それがほとんど空いてないから、もう宝探しなのよ。空いてるか
なる
なっ
ほど。
て。ああ、今日も空いてなかっ
本当に空いて
た。
ないんですか、あのテニスコートって。
そのぐらい空いてないんですよ。
テニス人口ってそんな多いんですか？僕、まあでも中学時代ソフトテニス部でしたけど、それ以来テニスしてないんで、そんなに多いのかなっていう感じなんですけど。
ああ、そうだね。まあ、ちょっとソフトテニスと公式テニスのニーズを分けて考えたとして、公式テニスのおおよその1年間で1回以上プレイしたプレイ数っていうのは日本全国で400万人って言われていて、そう。で、1ヶ月の間に1回かな、プレイした人が、その半分の200万人って言われてる。だから、まあまあ、結構ね、少なくはないよね。
なるほど。1ヶ月に1回の、まあ、アクティブなユーザーが200万人いるってことなんですね。
意外にね、やっぱり、この老若男女、いや、老若にゃんにゃん。
ちゃんと言いました。
言えてた。言えない言葉なのに言えちゃった。
言えたから言い直すみたいなところありますね。
そう、結構いろんな人ができるから、テニスコートとか言ってもね、やっぱちっちゃい子から、もう本当に昼間やったらもう、おっちゃん、おばちゃん、じいちゃん、ばあちゃんまでみんなやってるから。
まあ、年取ってもできるスポーツですよね、テニスって、確かに。
まあ、テニス肘にさえ気をつけてればね。で、テニス肘のことがわからないあなたは第4回を確認してください。
ありがとうございます。僕のポッドキャストの先生まで。
え、あれでさ、テニス肘の回、聞き手絶対俺やろ。
確
中
かに。
級の俺しかおらんや、あれ。なんか、なんなら、あはー、なるんですね、ぐらいの聞き手やから。
いや、でも、マシュさん、バックハンド下手だから、あんまりならないんじゃないですか。
見てくれてるやん、俺の YouTube も。そして、バックハンドがね、下手で
ずっと
やっ
ポ
てお
ポ
りま
ポ言ってる。バックがなーとか言いながら、こう。
す。バックがね、全然うまくならない。
フォアは強いんですけどね、も
ああ、結構ね、やっぱいいらしいよ。一定の低評価を得ている。そう。いや、特にね、だいぶ脱線しちゃったんだけど、テニスウェアっていうのはそういうやつなんだけど、ここからちょっと話したかったこと言っていい？
どうぞどうぞ。
エンジニアの時は、技術っていうのは、まあ、勉強すればよくて、で、お客さんが何をしたいかも明確で、それを作ればいいだけだったんだけど、今は、そうじゃないのよ。さっき言った、俺がちょっと営業嫌だったかもっていう世界にもちょっと近くて、一般ユーザーがこのアプリ使ってくれるかどうかって、なんか結構ね、なんていうの、まあ、やれるだけのことはやってると思うけど、ちょっともう半分運任せというかね。 あとはもうみんな使ってよーってね、祈るばかりよ。
こんなに便利なんだから使ってよっていうね。
そう、いや、なんていうのかな、このちょっと語弊を与えたくないんだけど、やれることは結構やってて、まあ、アプリを日々改善したりとか、自分たちでもこうイベント増やしてプラットフォームを使う人、テニスウェアというアプリを使う人をなんとか増やすように工夫はしてるんだけど、今までやってきた働き方とは違うっていうのが言いたい。そう。
どちらかというと、会社のお客さんに対して作ってたものを、より大衆向けに作ってるかってことですか？まあ、
まあ、
2B
そう
が
だ
2B。
ね。まあ、そういう言い方もできるかもね。なんか、もともとは、3段階話があって、1段階は、勉強すればウェブサイトができるっていう、やりゃできる話ね。次も、お客さんが言ってるから、まあ、それをやればいいだけって話だったんだけど、今は、これね、システム開発の大きな2つの、実は、システム開発っても大きな2つの種類のシステムがあるんですよ。それが今、ジミちゃんが言った通り、B2B と B2C に分けていいんじゃないかなと思うんだけど、システムを開発する人のお客さんが誰かっていうところで、2つのシステムに分けることができて、B2B のシステムっていうのは、まあ、B が私だとしたら、相手お客さん、会社がお客さんのシステムっていうのはどういうのかっていうと、会社の業務で使うようなシステムだったり、まあ、なんていうのかな。会社で要件が分かってるシステムっていうのかな。
まあ、目的もしっかりし
そ
てるし、こういう機能が欲しいっていうのもしっかりしてるってことです。
う。そうそう。例えば、そうだね。社会人2年目の時に作ってたシステムとかは、旅行代理店のこう受付に行ったお姉さんがピッピやってんじゃん、パソコン。そのお姉さんがこうピッピ調べてるようなサイトっていうのを例えば2年目に作ってたりしたんだけど、そういうのって、その会社の旅行会社の業務があるから、こういう感じで旅行を調べたい。こういう感じで新幹線を取りたいとか、いろいろ決まりがあるのよね。それを、だから明確に分かってて、その作りたいって言ってるシステム部門の人とか、実際に現場で使う、人、窓口のお姉ちゃんとかの話を聞いて作ったらいいんだけど、やっぱね、それが、システムの作り方の1個目で、今言った B2B っていうのは業務系システムって呼ばれるものなのね。機関系とも言ったりするんだけど。で、実はそれと結構作り方が全然違うのがウェブシステムって呼ばれるもので。これは B2C と言ってもいいのかもしれないけど、まあ私が B としたら、一般顧客向けに提供するサービス。まあこれ普通に世に言うアプリとかゲームもそうだけど、そういうのって正解がないんですよね。だから、今までってやったら OK な世界だったのが、そうじゃなくなってる世界で、いつの間にか戦ってるなっていうのを最近思います。
ああ、なるほどですね。答えがない世界に来てるなっていう感じですね。より
そ
答えが分かりにくいというか。
う。答えがね、そうだ。答えがないっていうのは語弊があるかもね。勝ち方がわからない。
勝ち方がね。なるほど。
ウェブサイトを作って勝つんだったら勉強すればいいだけ。お客さんが喜ぶんだったらお客さんの話をしっかり聞いて、何回も打ち合わせするだけの。もう今はね、どうしたらいいのか。まあこれもいろいろやり方あって、まずはユーザーインタビューって言って使ってくれる人の話を聞いたりとか、あとはアプリも作ってるから、アップルストアの評価見て、わあ、こんな評価あるとか、まあもちろん問い合わせフォームもあるから、そこから来るやつとか。あとは普通にやっぱ一番頼りになるのはやっぱこう、アプリのログとかウェブサイトどこが見られてどうクリックしてきてるとか、どういう人が見てるとか、そういうところからアプローチをかけていくことはできて、もちろんそれはやってるんだけど、そうだね。やっぱりこう、すごく仮説が強いというか、多分こうだろうと思って作ったりしてやんなきゃいけないっていう。結構ね、なかなか、大学時代に恐れてた営業の、この、自分ではコントロールできない働き方
な
に
る
も
ほどね。
近い働き方が今求められてるわけですね、私。
そうなんですね。週休テニスしてるだけではないんですね。
週休テニスをして、そう、週休テニスもね、やっぱできてないんだよね。週休テニスプレイヤーって YouTube でやってるけど、実際はそんなやってなくて、週7ぐらいなんだよね。
まあまあやっとるよ。
まんまやってる。そう。 というね、まあ、テニスも結構楽しくやってるんだけど、
たまになんか浅草ですき焼き食べたりしてるじゃないですか。
あ、そうそう。YouTube のああいう回っていうのは結構人気だったんだけど、やっぱり、テニスをせずに一回浅草でただすき焼きを食べる回っていうのをやったんだけど、
今半
そ
に
れ
ついてすごい
が
書いてきましたね。
今についてすごい語るっていうね。そう。やっぱそれね、それで他の周辺のちょっとした回よりは人気だったんだよね。それどういうことかっていうと、やっぱりテニス部屋に出てる私だったり、他のメンバーを、のなんか日常が好きな、人が見てくれてるのもそこそこ割合としてあるんだなと思って。
あ、そうじゃないですか。マシャラさんのちょっとした日常を知りたいみたいな需要は出てくると思いますけどね、なんか。
そうそう。だからこのドクタージミーのこれもそうなんだろうね、やっぱり。ジミちゃんのその体重の下一桁聞くためにやっぱり、
そこ
か
にな
り。
戻します。なるほど。まあ、そのパーソナリティのよりパーソナルな部分を知りたいっていうのはやっぱなるんでしょうね。
そうだよね。い
でも
やー、でも体
YouTube を始
重、
めたきっかけっていうのは、それも、まあ、今やられている仕事を、まあ、広くこう周知したいっていう意味があったってことですよね。
そう。そうだね。まあ、あと単純にやっぱり、ちょっと目立ちたがり屋な部分もあるから。
多分
あ
にあ
と
りますね。
ね、これね、YouTube やって思ったんだけど、YouTube やる前までは結構自分話面白いんじゃないかなって思ってたのよね。
いや、マ
そ
シ
れ
ャ
が
さんの話
ね、
面白いですよ。僕は大好きですけど。
後輩がついてくれるだけで満足しよう。いや、それがね、やっぱり話してみるとなかなか難しいね。あと、普段ここまでリラックスして話せないから。
まあ、そうですね。確かに。
なんか、一応その YouTube、全然チャンネル登録者数も少ないんだけど、動画チーム組んでて、動画、撮影と編集メンバーが1000人で2人いるのよ。そう。だから、やっぱりその2人が機材を持ってきてくれて、ちゃんと撮ってくれて、まあ、なんなら事前にシナリオまで考えてくれて、で、今日ゲスト来るからこういう感じで絡みましょうってちょっと打ち合わせして撮るわけじゃん。なんか、普段のどうでもいい会話って、そのための準備期間ってゼロだけど、その動画のさ、準備とか、その撮ってる時間もカメラの人も見て、カメラマンの人も見てるし、他の人もさ、例えば普通にストロークするにせよ、その一緒にテニス部屋チャンネル出てるキクシュンっていうエンジニアの人は、球出ししてくれたりしてくれてるんだよね。
あ、なるほど。見えないところで。
それに対してコメントをするから、ものすごいみんなの時間を作って話すっていうのがあんまなくて、そうすると面白いこと言わなきゃいけないって思うのに全然言えてなくて、それがね、なかなかいつも反省しております。
まあ、動画はまた難しいんでしょうね。僕とかなんかこう、基本一人喋りなんで、なんかこう、自分のペースで喋ったりもするんですけど、確かに周りにそんなにいっぱい人がいると、自分のペースで出せなかったりするのかもしれないですね。
そうなんだよね。
だから、真島さんもテ
そ
ニス部屋チャンネルの一人喋り会みたいなのをやってみたらいいんじゃないですか。
いいね。好きなことして生きていくみたいなことでね。
レベゼン地球ですか。
レベゼン地球のやつ。そう。レベゼン地球博多弁やしね。
めちゃめちゃ博多弁ですからね。
ちょっとレベゼン地球知らないこのリスナーのために言っとくと、レベゼン地球ってのは博多出身の DJ5 人組のチームなのかな？で、
多分。
YouTube ですごい人気があって、めちゃめちゃ面白いですよね。これやっぱね、楽しそうな感じがやっぱ見てて一番楽しいよね、本人たち
でも、それは意識しませんか？なんかその、僕もなるべ
が。
く楽しそうな雰囲気を伝えたいなと思うんですよ。一人で喋ったとしても、すごくこう、暗くボソボソは言わないようにしようみたいなのは心がけてるつもりではあるんですけど。
ああ、なるほどね。でも本当そうだと思う。聞いてる人もやっぱりさ、他にもっと面白い YouTube のチャンネルあるのにこれ聞いてくれてるわけじゃん。
まあ、その人の可処分時間を奪ってるというか、まあ、消費してもらってるわけですからね。なんかこう。
多少分時間。
どうしたんですか？
大人になったな。可処分時間言うて。可処分時間って何やねん。時間でええやん。
時間ね。
100%時間って文脈通るのに。可処分時間。
そういうとこあるんですよ。ちょっと覚えたての言葉使いたいみたいなとこあるじゃないですか。
ああ、覚えたての時間。
壊れかけのラディオみたいに言わないでください。
うまくはめれなかった。 可処分時間入れたかったけど、可処分って入れてからただの時間になってしまった。そうだね。可処分時間を取ってるから、やっぱり楽しそうに話してほしいし、有意義な話してほしいよね。これ、なんかタイトルでも付け方、ジミちゃんうまいなと思った。
あ、本当ですか？
うん。
嬉
なん
しい。
かそのさ、まず、ラジオ、このポッドキャスト聞いてる人って、最初に多分言ったと思うけど、2パターンだよね。ジミちゃんのことが好きか、ラジオが好きか、両方好きかの3パターンだよね。
はい。
で、ラジオ見ないぜ、私代表として言わせてもらいますけど、
ええ、
でも
確か
ちょっ
に。
とラジオ気になるんだよね、やっぱね。
アトロックを聞いてなくても気になるってことですか？
気になる。特にね、やっぱね、やっぱ命の回はいいね。
あ、それはね、やっぱりイノさん出てる回がやっぱ多いんですね、視聴者
うん。
数かなり。
そうだよね。なんでかっていうと、二人ともやっぱりすごい楽しそうに話すじゃん。
ああ、そうですね。
そん
まあ、好き
だけ、
な、
うん。
ことで、楽しいです、周りの時は。
そんだけ二人が時間費やして楽しんでるラジオってどんだけ楽しいんだろうって思っちゃうのね。
なるほど。まあ、そう
あ
で
と、
すよ
二
ね。
人だけにしかわかんない単語があるじゃん。ラジオのネタなのだと思うんだけど、それ俺も言いたいって思うよね。
ああ、なるほど。そう
そ
いう効果もあるわけですね。本当、これ、あれですよね、アトロックからお金もらいたいですよね。これだけ視聴者を発掘しようとしてるわけですから。冗談
払
で
った方がいいんじゃない？
す。
アトロクのネタ話してるだけなんだ
逆にね。アトロックって言ってますしね。余
ら。ア
談
トロ
で。
クってラジオ名に入ってる。なんかでもそうだね、最近小切れにしてるからいいよね。やっぱ気になる、こうさ、今までこの Spotify に上がってんの見て、使ってみてても、やっぱ気になる単語多いんだよね。ブラックパンサーでしょ？で、テニス肘でしょ？で、ゲームオブスローンズでしょ？で、あと、シミケンでしょ？で、あと、なんだっけな、すごい。あと、フォートナイトにも触れてたよね。
フォートナイト触れてる時もありましたね。
あ、でもあれはタイトルにしてないんだ。
タイトルにはなって
なん
ない
かそう
と思
い
い
うのも、そうだよね。なんか短いけど、5分ぐらいで結構ちゃんと話してたから、なんかタイトルいっぱいつけて小分けにした方が、いろんな人の目につきやすいんじゃないかな。特にジミちゃん好き勢は。
なるほど。地味ちゃん好き勢はそんなにいますかね。なんかこう、まあ、医療情報は結構こう、普通に役に立つからいいみたいに言ってくれる人は結構多くて。で、あと、イノさんとの会話、普通に喋ってるのが楽しそうで聞いてて楽しいみたいなのは、感想としてもらったことあるんですけど、そうですね。
いや、もうその2つともね、ジミちゃんが好きじゃないと成り立たんば。だってもう医療情報ももうラジオやろ。たまにもうどこの話しとうかわからんもん。
いや、結構難
YouTube やろ、それ。いや、難しいよね。いや、
い。いや、難
難
しい。
しいと思うんだけど、でもテニス肘すらやっぱわかりやすかったわ。やっぱそういう説明慣れてんだろうね。手の甲を上に向けてって言われると、確実に、手の向きがどこかわかるから、手の
ああ、
甲を
な
上
る
に
ほど。
向けたときにここが出てるとこですとか、すごい聞いてて、電車の中で聞きながらやったもん。ああ、こ
ああ、
こ
なる
か、
ほど。
つって。
ああ、やっぱ、より具体的に話した方がいいですよね、そういうふうにね。
特
いや、めちゃ
に
くち
もう
ゃいい。
テニス肘の回とかもさ、やっぱ中級テニスプレイヤーとしてはもう大事な話やん。
そうです
あれ、
ね。
バックハンドの手首が主な原因って知らんかったしね。
ああ、
だ
まあ
か
そう
ら
です。
俺、テニス肘こんなやっててならんないと思ってバック打ってないから。いやー、そう。だからすごい、テニス肘とかとかすごい丁寧に聞こうとしたんやけど、やっぱ分からんとこ多かったもんね。あ、どこやろうって。
あ、場所がってことですよね。
そうそ
ああ、なるほど。
う。まあでもそれでもやっぱ、その後ちゃんと補足してくれたから、聞いてるうちに分かったけど。
これ、文章とか、あと画像とかつけた、なんかこう、ブログじゃないですか。まあ、ノートとかですね、今流行りだったら。書いてもいいかなと思うんですけど、最近。
ああ、そうだね。そのブログとか、YouTube と、あれ？ポッドキャストと YouTube とブログの親和性すごい高いんだよね。特にサイトに置いてて、そのさ、記事の内容を文字起こしして、それを見てくれた人でも、好きな人ってその後、もう一回、なんだ、音聞いたり、YouTube 見たりしたりするんだよね。
なるほ
だ
ど。
から二重で見てくれるし、かつ、その Google の評価にやっぱサイトの滞在時間みたいなのもあったりするから、 サイトを多く見てる人が多ければ多いほど、いいページだって判断してくれるから、
なる
そういうのを埋め込むと、また相関関係が生まれていい感じになってきたりもします。
ほど。ああ、すごい。SEO 対策も
そう。
バッチ
そうなんだよね。SEO って結構やっぱりウェブサイトやる上では大事で、だから、テニスウェアでもね、そういうブログっていうのを用意してて、YouTube の文字起こしした内容と、まあ、キャプチャーと、あと最後に動画そのものがあったりするんだけど、そういうのもやってたり
なるほど。
そうだ。結構ね、テニスルールとかで調べても、テニスウェアのページが一番上に出てくるので。
ああ、すごい。
もうブログはね、相当気合い入れて書いて
なるほど、
る。
なるほど。まあ、入り口になりますよね。その検索ワードをその人が打って。確かに。
そうだね。
だからテニス肘で打って僕のサイトが一番上に来るみたいな話ですよね。なかなか
そ
難
れよ。
しい。
テニス肘。テニス肘はね、もっと詳細に聞きたいから、ちょっと今度ちゃんと教えて。
わかりました。
もう、週休としてはもう、聞いとかないか。あ、
ということ
そ
で、
れはさ、別の。
テニスベアチャンネルで、
そうやね。それで、お願いします。
あのジ
よろ
ミー
しく
金
お願い
太郎がって言って登場
します。
させても
あの、満を持してのね。
らって。
もう、
どうい
で
う
も
こと
ね、
で。
話したいことは話せた、今日は。
話せました？
ちょっと俺が言ってることとか、やっぱテロップとか入れたりしといて。
元だけ
あ、音か。これすごいよね。音だけで伝えるっていうのはね。いや、でね、俺自分の声がこんな声だと思わなかったんだよね。YouTube 撮影してやっぱショックだよね。テ
想
ニ
像
ス
よ
の
りも
方
どう
も、
だった？
もっとハキハキして、低くてかっこいい声だと思っていたんだけれども、実際に自分の声を聞いてみると、全然違ったんだよ
今めちゃくちゃいい声になってますよ。
そう。結構低くていい声だと思ってたんだけど、なんか実際聞いてみると、すごい鼻にかかった声っていうか、なんていうのかな、なんかアホそうな声だなって自分で聞いてて思いました。
あはってですね。
なんかね、顕著に、なんていうのが、ああ、まあ、末期だね。よく言えば末期っぽい感じだね。
槙原さんですか？
槙原敬之。薬二度捕まった人。
いや、そっちで言わんでいいでしょ。
いやい
有名な
や、
曲
これ
で言う。
ね、いやもうほら、俺、もう結構昔から好きだったの。で、中学2年生の時に、ハングリースパイダーっていうめっちゃ流行ったと知ってる？今日も払おうっていう。そうそうそう。それのアルバムをやっとね、お小遣いもらって買った次の日に、小倉さんが朝一で、まさか、槙原敬之容疑者と呼ぶことになるとはっていう挨拶から始まったのよ。
あの時でしたっけ？僕もその CD 買いましたよ。ハングリースパイダー。好きで。
あの CD めっちゃ良くない？あれね、CHI。CADA って書いて、なんて読むか分かんないんだよね。俺はチカダって呼んでんだけど、この読み方を人に共有したことはない。ハングリースパイダーが入ってるアルバムって人に言ってるんだけど、あれ、チカダっていう読み方で合ってんのかな？ CHICADA っていうアルバムなのよ。
そこまで知ってるなら調べたらいいのに、そこは調べるんですね。
確かに。そうだね。いや、今だったら、今疑問に思ったら調べるけど、昔疑問に思ったことを改めて調べようとは思わないんだね。
確かに、確かにそうですね。
そう。そうなのよ。あれ、近田買ってね、次の日に捕まって。そう。ショックじゃないね、別に。なんか、アーティストと薬はやっぱなんか近いんかなって、その時思ったけどね。まあ、なんか、もうそんな雰囲気じゃないよね、今ね。
なる
厳
ほど。
しい感じなのよ。
こ
あ
れですね、
と、
まあ、今ウィキペディア調べましたけど、CICADA。いき
はい。
ますよ。
お願い。
鹿はだ。
何やねん、それ。鹿だって読むの、あれ。
これ鹿だって読みます。
あれ、鹿だなんや。ずっと地下だやと思ってたわ。あ
すごい
れ。
ですね。20年来の謎が今解けましたね。
まあでもね、恥ずかしくない。だって今まで人に言ったことないやも
あ、自分の中だけ近田だったんですね。
ん。そうそう。自分の中だけ今日も地下だ聞こうって思ってたんやけど。いや、今初めてジミちゃんにこの20年来の悩みを言って、いや、よかった、恥かかずに。
よかったで
う
す
わ、俺、
ね。
近田買ったばっかなのに捕まっちゃったよって言ってたら、すごい人から、いや、あれ、シカーダだよって言われてたわ。あ 石川じゃないよな。何語かなんかな？なんか、どっかの国の単語なんかな？ヨーロッパの。
ああ、これで
英
す
語じゃ
ね。
ないよね。
作品の読み方については、発売当時の本人にはこだわりがあったようで、シケイダなどの発音の仕方もあるが、この作品に関しては、シカーダと読む旨ラジオ番組で説明していた。で、
わ
ちなみにこのシカーダ、意味は英語でセミを意味するらしいですよ。
はあ。
じゃあちょっと尺はもう多分取れたんで、一旦止
取
め
った。
ますか。
オッケー。ぜひね、出させていただきたい。これを聞いてる人っていうのは、ジミちゃんの、このいろんな側面を見たいと思ってるはずなので、ジ
あら。
ミちゃんの面白い側面を出せるように、次回私もトーク力鍛えていきたいと思うので、ぜひまたよろしくお願いします。
ありがとうございます。綺麗にまとめていただきました。
はい。
スーパーウルトラクソ野郎エンジニアのマシーさんでした。
はい。クソヤバのリスト、ありがとうございます。またぜひ。